はい、こんにちは。左大臣光永です。飲食店で扉を開けっぱなしで営業してる店ってあるじゃないですか。その方が客が入りやすいとか、神様がお通りになるとかの宗教上の理由かもしれませんが、真冬に客がどんなに寒がってても、真夏にハエが入ってきても、絶対に閉めない。何度閉められても必ずまた扉を開ける。あの信念はものすごいと思います。本日は京都の哲学の道を歩きます。哲学の道は、北は銀閣寺橋から南は若王子前の若王子橋まで、琵琶湖疎水の分線に沿って、約2キロにわたって走る小道です。京都大学の哲学者、西田喜多郎先生が思索にふけりながら、また、学生たちと語らいながら歩いたことから、哲学の道と呼ばれます。桜の名所としても知られ、日本画家の橋本関節の夫人が寄贈した関節桜が、春には花のトンネルを作ります。初夏には東山の緑と、夜飛び交う源氏ボタル。秋には紅葉の錦が水面に映り込み、散策する者の目を楽しませてくれます。日本の道百選にも選ばれています。早朝でも夜でも歩くことができるので、京都に来たけどまだ早すぎて、あるいは遅すぎて、どこの観光地も空いていないという時にもおすすめです。バス停銀閣寺前でおります。向こうに東山の緑が迫り、気分高まります。バス停のすぐそばに、白砂村荘橋本関節記念館。大正から昭和初期に活躍した日本画家の橋本関節のアトリエ兼住居、白砂村荘を公開しています。橋本関節、神戸に生まれ、東京画壇に属した後、京都に移り、大正期の京都画壇の中心となって活躍しました。後には日本画家として大成する橋本関節ですが、京都に出てきた当初は貧乏で、ろくに食べられませんでした。その時代、橋本氏を支えてくれたのは周囲の人たちの温かい援助でした。大正11年、1922年、日本画家として大成した橋本関節氏は、京都市に恩を返そうと、米夫人の提案で360本の桜の苗木を京都市に寄贈しました。これが関節桜の始まりです。今日も哲学の道を訪れる人の目を楽しませてくれています。今出川通りを少し東に歩くと、銀閣寺橋です。このまま今出川通りを東に歩き続けると、銀閣寺です。今回はここから右に折れ、哲学の道を歩きます。さらさらと流れる疎水の分流に沿って歩いていきます。京都の川はほとんどが北から南に向けて流れていますが、ここの琵琶湖疎水の分流は南から北に向けて流れていることもポイントです。しばらく進むと左に法然院に進む道が現れます。苔むした石垣、ひんやりした林、風情があります。江戸時代初期の都名所図絵に、東山獅子ヶ谷一帯の様子が記されています。この地は松風昭然として常に鐘の音絶えず、六時雷山の声は夕刻にこだまし、赤涼として峰の月ほがらかなり、廬山の白蓮社とも例えられて、清浄無人の仏界なり。江戸中期でさえこの静けさですから、さらに600年も遡る法然上人の時代には、獅子ヶ谷の自然はさらに鬱蒼とした深いものだったことでしょう。見えてきました。法然院の三門です。茅ヶ谷葺き、すき家造りの三門の屋根はおにぎりを思わせます。明治20年に焼失し、建て替えられましたが、それも昭和初期に倒壊し、再び原型通りに復元されたものです。法然院は、浄土宗家単立寺院。鎌倉時代、法然上人が 弟子の従連安楽と共に、唐の禅道大師の往生来参に曲をつけて、一日に六度唱える、六時来参を行った伊織です。その後、衰退しますが、延宝八年、1680年、知恩院の第38世、万部真也上人が、弟子の任長と共に念仏道場として中興しました。山門もくぐると、左右に不思議な物体が見えます。何ですかこれは。一対の森砂が、白い巨大なチョコレートのようにそこにあります。白砂壇です。白砂壇は水を表すということです。両側の白砂壇の間を通ることによって、心と体を清めるのです。季節によっては、白砂壇の上に、もみじなどの絵が描かれているということで、遊び心がありますね。境内は、うっそうと緑豊かに苔むしており、静謐の空気があります。名水として知られる禅気水が湧き出しています。本堂はごく素朴な感じの建物です。墓地には作家の谷崎潤一郎や、経済学者の川上はじめなど、著名人の墓があります。法然院も出て、住宅街の中を進んでいくと、次に見えるのが安楽寺です。境内は春と秋のみ一般公開されています。6月、東山の緑を借景にして、滴るような緑に満ちていました。安楽寺は正式には十連山安楽寺、別名松虫鈴虫寺、悲しい物語の伝わる寺です。鎌倉時代初期、法然上人の弟子、十連上人と安楽上人がこの地に獅子形に草庵を築いたのが寺の始まりです。十連安楽は、衛心僧図原神作と伝わる阿弥陀如来座像を本尊として安置し、法然上人の教えを広めていました。また、十連安楽は、唐の禅道大師の往生来参に曲をつけて、一日に六度唱える、六時来参唱名を完成しました。十連と安楽の唱える六時来参はとても美しく、多くの人の心を捉えました。
まあ、十連様、うっとりしちゃうわ。あら、私は安楽様はよ。
などと、女性のファンが次々と感化され、仏の弟子になっていきました。その中に、当時の最高権力者、後鳥羽上皇の寵愛していた、17歳の松虫姫、19歳の鈴虫姫の姉妹の姿がありました。二人は、今出川左大臣の娘で、容姿端麗、学問にも優れていたことから、後鳥羽上皇の厚い寵愛を受けていました。しかし、上皇のあまりの寵愛ぶりに、周囲から妬みを受けることも多くありました。建永元年1206年、松虫姫、鈴虫姫は、清水寺で法然上人の説法を聞きます。そこで、人が救われるには念仏、南無阿弥陀仏と唱えるほかはないと見出しました。御所に帰ってからも法然上人の説法が忘れられず、出家したいとの気持ちは高まっていきました。建永元年1206年12月、後鳥羽上皇が熊野詣で都を留守にしている隙に、松虫姫と鈴虫姫は密かに御所を抜け出します。
どうか、私たちを、御仏の弟子にしてくださいまし。
何をおっしゃいますか。あなた方は、上皇様のご寵愛厚きお方ではないですか。
いいえ、そんな俗世のしがらみなんて、どうだっていいんです。早く、早く髪を下ろさせてくださいまし。
とうとう、松虫姫と鈴虫姫は髪を下ろし、出家を遂げました。
なんたること。わしの寵愛する松虫と鈴虫をたぶらかしおって、断じて許さぬ。
後鳥羽上皇は激怒し、これを一つの口実として、法然の千寿念仏教団への弾圧が始まりました。 十連と安楽は罪に問われ、十連は近江の国真淵現近江八幡市で、安楽は六条河原現東本願寺近くで斬首されました。極楽に生まれんことの嬉しさに、見よば仏に任すなりけり。十連。今はただ言うことの葉もなかりけり。南無阿弥陀仏の皆のほかには安楽。さらに後鳥羽上皇は監督不足であるとして、法然を四国に、親鸞も越後に流しました。いわゆる県営の法難です。松虫姫と鈴虫姫は瀬戸内海の生口島の光明坊で念仏三昧の余生を送り、松虫姫は35歳で、鈴虫姫は45歳で往生したと伝えられます。以上の物語は安楽寺松虫姫鈴虫姫和讃に書かれています。室町時代から江戸時代にかけての作品です。和讃とは仏の教えをわかりやすい言葉で表したものです。奇妙朝来都にて、東山なる獅子ヶ谷、仰いで松虫鈴虫の荒まし由来を尋ぬれば、円光大師のお弟子にて十連上人安楽は、芝のいよりの明け暮れに心を澄ます谷水の流れを人の聞き伝え、人里まれなる獅子ヶ谷、なお山深く分け入りて、芝のいよりを結びつつ、衛心僧図の御作なる座像の御駄を安置して、普段念仏なしたもう、から始まる112句からなる和讃です。しかし、県営の法難のことを書いた歴史書や日記に、松虫姫、鈴虫姫の名は出てきません。後鳥羽上皇の女官が出家したという記録はあるので、モデルとなった女性はいたものと思われます。おそらく、司書にある短い記事をもとに、後世、話が膨らませられていったものと思われます。十連安楽亡き後、獅子ヶ谷草庵は荒廃しますか。県営の法難から4年後の建暦元年1211年、法然上人が罪許されて帰郷し、二人の菩提を弔うため寺院を建て、十連山安楽寺と名付けました。現在の安楽寺は延宝8年1680年、再建されたものです。境内には十連安楽の墓、松虫鈴虫の供養塔があります。本堂隣の建物に付属して庭園があり、刈り込まれたさつきが見事です。毎年7月25日、安楽寺ではかぼちゃ供養が行われます。参拝者に獅子ヶ谷かぼちゃを煮炊きして振る舞う行事です。獅子ヶ谷かぼちゃとは、ひょうたん型をした京都の伝統野菜で、中風に効くと言われています。文化年間1804年から17年、粟田村、現粟田口あたりに住んでいた玉屋藤四郎が、津軽から持ち帰ったかぼちゃの種子を、獅子ヶ谷村の正兵衛と又兵衛の二人に分けたのが始まりとされます。しかし、なぜひょうたん型になったのか、よくわかっていません。次回、哲学の道を歩く2に続きます。お楽しみに。日本の歴史アスカなら DVD ロム版再入荷しました。曽我の馬子や聖徳太子の時代から、一子の変、大化の改新を経て、人心の乱までのアスカ時代編、そして奈良時代編では長屋王の変、聖武天皇の大仏建立、鑑真和上の来日、藤原の中丸の乱、長岡京遷都を経て平安京遷都に至るまで、教科書で昔習ったあの出来事、あの人物、バラバラだった知識がスッと一本の線でつながります。そして、松尾芭蕉紀行文集、現代語訳付き朗読。松尾芭蕉の紀行文、野ざらし紀行、鹿島紀行、老いの小文、更科紀行。そして、近江滞在中のことを書いた、 厳重庵の記、佐賀の楽史社の滞在記録、佐賀日記の原文と現代語訳解説をセットにした CD ロムです。そして京都公演です。京都で学ぶ歴史人物講座。京都にゆかりの歴史上の人物を一人ずつ取り上げて語っていきます。京都駅八丈口徒歩10分のお寺で行います。第1回6月22日は菅原道真です。お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。本日も左大臣道長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。